こんにちは、心理カウンセラーの大島です。今日もですね、音声ファイルの方で、皆さんからね、いただいたご質問にね、回答していこうと思います。最近ですね、こうやって質問どんどん増えてきまして、皆さんのね、知りたいことね、こうやって回答していけるようになれたのがね、ちょっと嬉しいですね。今までだとね、自分がね、想像して、こういう情報があったらいいのかなと思って、ブログずっと書いてたんですけども、こうやってね、皆さんからのね、実際知りたいことをね、回答していった方がね、よりね、皆さんの知りたいことをね、情報をね、提供できるのかななんてちょっと思ってます。で、今後もね、こういうスタイルでやっていこうと思うので、他の方もですね、遠慮なくですね、こういうテーマ、こういうのを知りたいとか教えてほしいっていうのがあればですね、ブログのコメント欄なり、メールですね、メールで私の方にね、直接メッセージいただいたり、どちらでも構わないので、お気軽にね、ブログとかメルマガでね、取り上げてほしいテーマがあればね、また教えてください。で、今日はですね、今日の、質問はですね、物の受け取り方、受け止め方を具体的に知りたいですというご質問ですね。実際のね、カウンセリングの中からの体験談とか、あと一般論でも構いませんというね、ご質問いただきまして、ありがとうございました。今日はね、こちらについて回答したいと思います。物の受け取り方ですね、受け止め方ですね、これをちょっと具体的にね、お話を交えてね、ちょっとご説明していきたいと思います。例えばなんですけども、雨がね、朝から降ったとしましょうね。今から出かけようとして雨が降りましたね。そうすると、なんかちょっと気分が落ち込むとかね、なんか嫌な気分になったっていう方が多いと思うんですけども、これね、心の中のプロセスをたどっていくと、雨が降ったっていう現象ですね、この雨が降ったという現象が気分を悪くしたっていうね、反応にね、直接ダイレクトにね、結びついてるかっていうと、そうじゃないんですよね。この外の刺激と反応の間にはですね、隙間がありまして、選択の隙間ですね。自分のね、フィルターを通してるんですね。例えば、雨が降った、ね、朝から出かけようとして雨が降った、なんか嫌な気分になった、ね、これ、雨が原因のように思いますけど、そうではなくてですね、心理学のプロセス、心のプロセスから説明すると、雨が降った、ね、雨が降ったという出来事を自分の心の中に入れてみた。ね、入れてみると、雨の中にね、朝の雨っていうのが、その方の中の価値観の中ではですよ、嫌な思い出しかない。ね、服が汚れるから嫌だとかね、髪がぺったんこになるから嫌だとかね、なんか傘をね、なんか忘れて途中でね、朝から雨降ってベトベトになった思い出があるとかって、そういうね、なんか嫌な思い出がね、あって、で、気分が悪いっていう反応を引き起こすっていう場合があるんですね。例えば、同じ地域に住んでて、同じ時間に同じように雨を降った方がいたとしましょうね。でも、その方にとってはね、雨が恵みの雨かもしれませんよね。例えば、農家、ね、農業の、ね、経営されててね、全然今まで雨が降ってなかったと、いい加減雨降らないと、この日照り続きでね、作物枯れてしまうとか、なんとか雨降らないかなと思ってた時にね、朝から雨降ってたら、その方からしたらどうですか？同じ、全く同じ地域に住んでるね。まあ、例えば、隣同士に住んでる方だとしましょうね、お家ね。A さんは今から会社に行こうと思って雨が降った。ああ、もう傘さしていくのめんどくさいなとかね。自転車で駅まで行こうと思ってたのに雨降ったら自転車乗れないじゃんみたいな感じで、嫌だなと思いながらね、朝迎えてる方と。あと、お隣さんはね、あ、やっと恵みの雨が降ってくれたと。これでね、農作物ね、自分たちの畑のね、作物ね、雨でね、枯れずに済んだなって、よかった、助かったっていうことで、これどうです？二人ね、全く同じ時間に同じ雨をね、経験しても、やっぱ反応が違うんですね。反応が。これが受け止め方の違いなんですよね。人それぞれの。で、他にね、具体例をね、言いますとね、東日本大震災ありましたよね。で、津波でね、お家流された方とかたくさんいらっしゃるんですけども、ある方はね、もう全財産ね、家まで全部、思い出もね、全部流されちゃったと。でも自分一人しかも残ってないと。ね。もう何にも生きる価値もないと。もうお金も何もないと。残されたのは好み一つだっていうことでね、自殺された方いらっしゃるんですよ。東日本大震災でね。で、片やね、全く同じ 目に遭った方いらっしゃるんですね。あの津波でねお家流されてもすっからかんなって身ぐるみ剥がされた、ね、この身一つだけ残ったっていう方がいらっしゃるんですけど、その方はね、自分はねあんなね大震災ね被害を受けたのに命は助かったね、自分は神様に守られてるんだと、自分はすごい幸運の持ち主なんだと、自分はすごくついてるなっていうことでね、あの感謝、命があることにすごく感謝してね、あのよかったよかったね、あの家は流されてしまったけれどもね、あの命助かった、ね、自分はねとてもね守られてるんだで神様に言ってて、あの生きてることに感謝ね、気持ちが湧いてきたっていう方もいらっしゃるんですよね。これもどうですか、まあ、2人ともあの全く同じ経験してるんですけど、片やねもう絶望しか感じなくてもう結局あの自殺しちゃった、ね、方、被害受けた方と、片やねあのあ自分はね命は助かった、ね、あんなすごいね震災の中でね、あの自分は命助かったんだ、自分はね神様にね守られてるに違いない、自分はとてもラッキーだと思ってね、あの受け止めた方もいらっしゃるんですね。これ同じね出来事ですよ。でもこれどうですか、結果が全く違いますよね。これってあの受け止め方の違いなんですよね。受け止め方ので、あの昔のことわざでもねありますよね、あの人間万事塞翁が馬っていうことわざ聞いたことないですか。あのこれねどういうことわざかと言いますとですね、あの塞翁という、まあ、おじいさんのことなんですけど、中国のことわざなんですけども、塞翁という、まあ、おじいさんがですね、あの飼ってた馬がですね逃げてしまったんですね。ああこれついてないなと思って、不幸だなと思ってたら、あの数ヶ月経ったらね、その逃げた馬がね、あのメスの馬をね連れて帰ってきたんですね。つがいになって帰ってきたんですね、うん、あこれすごい逃げたと思って不幸だなと思ってたけどね、これついてるじゃんと思ったんですね。で今度ねその逃げた馬が連れてきた馬ですね、これをね乗り鳴らそうとしてね、そのおじいさんの息子がですね、あのその馬ね乗って調教しようとしたんですよね。で調教しようとしたらね、あの落馬してしまって足を骨折してしまったんですよね。あすごいねあの馬ねあの増えてラッキーだと思ってたけど、結局ねあの落馬して足を折ってしまったと、あの馬はね不幸な象徴だみたいな、全然ついてなかったなみたいに思ってたんですけどね、その年にね戦争があって、で若い男性がね全部ね徴兵で持っていかれたんですけど、その西洋じいさんの息子さんですね、足の骨を折ってたっていうことで、あの兵役ね免れたんですよね、うん、で足を折ったおかげであの命助かったんですよ。でその他のね兵役で取られたね若い青年たちはみんな死んじゃったんですよね。ああの時ね足を折ったから、あの兵役ね免れて命が助かったんだ、やっぱりこれはラッキーだったんだっていうことでね、こういうことわざがあるんですね。だ結局ですね、一瞬一瞬ねあの出来事、不幸だなと思う出来事も、その長い目で見たらね、それが実はものすごい幸運な出来事だったりするわけなんですよね、うん、だから分かんないんですよ最後まで。判断って人間死ぬまであの分かんないんですよ。自分がねあの不幸だなと思ってる出来事とかって、実はあのあと2年とか3年経ったらね、ものすごい幸運な出来事だったなって思い直すかもしれないですよ。で、分かんないんですよ。今の悩んでる方ね、皆さん今いろんなことでね悩まれてると思うんですね。まあ、特にね適応障害のねに関するあのブログなんでね、あのお仕事に関連するねお悩みをお持ちの方とか多いかもしれませんけどね、あの分かんないんです、こればっかりは。うん、であとねあのカウンセリングね受けていただくね相談者のさんのね方のお話聞くとね、例えば給食でねしんどかったなとかね、あの辛かったなって、もうね中にはねもう死んでしまいたいみたいな方もいらっしゃるんですけども、あのカウンセリングを受けてねあの復職まで行かれた方ね、ちょっとお話しする機会とか何人かはいるんですけども、そういう方のお話聞くとね、あの経験してよかったって言うんですね。あのこうやってね自分をねここまでねあの深く見つめる経験ってね、やっぱ給食までしないとできなかったって言って、 で、それでね、たくさん気づきがあったって。うん。休職してなかったら多分、その気づきがないままね、まだずっと過ごしてたと思うって。だから、この体験ね、休職した体験というのは本当に良かったっていうね、方もね、何人かいらっしゃいますね。で、これ、私もそうなんですよ。私もね、自分の例えしますけど、私も3年前かに休職してサラリーマンやってた時に、休職して、自分の息苦しさっていうんですかね、働くことに対する違和感みたいなものをずっと社会人になってから感じてたんですけど、休職してね、本当に自分と向き合ってね、で、そこからね、本格的に心理学をね、3年前にね、学んで、ちょっと自分のね、心の中ですね、自分が何を考えてるのかね、自分でちょっと整理してみようと思ったんですね。で、自分と向き合ったんですよ、私も休職をきっかけにね。で、自分と向き合って、あ、自分にはね、働くっていうことになんか引っかかりがあるなと思って、どんどんどんどん深掘りしていったんですね。で、自分のその子供時代のね、どっからその引っかかりが出てくるのかなっていうのも全部ね、向き合いましてね、あ、ここに自分の引っかかりがあったなっていうことに気づいて、で、まあ当たり前なんですけどね、自分はね、働くことね、好きなことをして働いていいっていうことが自分の中でどうもね、できなかったんですね。信じられなかったと言いますか。なんかあったんですよ。ちょっと話が長くなるんで、端折りますけどね、その辺は。で、あ、当たり前ですけど、自分に正直にね、働くこともね、自分に正直になっていいんだなって思えたんですよね。それで、まあ、3年経ちましたけど、心理カウンセラーっていうね、お仕事、ね、自分で選んで、今働いてるんですけど、サラリーマンやってた時よりも働くことに対して全然嫌さがないと言いますか、すごく楽しいんですよね、働くことに対してね。もう働くことってお金を稼ぐことだと思ってて、お金を稼ぐイコールとてもしんどいことっていう自分の中の何て言うんですかね、勝手な信念っていうんですかね、そういうのがあったんですけどね、起きてっていうんですかね、もう絶対信じて疑わないルールみたいなものですよね。そういうのがあったんですけども、ちょっと待ってと、それって自分の思い込みだったんじゃないのっていうことに、休職をきっかけに、振り返ればですね、気づくきっかけになりましたね。で、今日の自分がいるんですよね、こうやって。働くことが楽しいなと思える人生をね、手に入れてね、今こうやってお仕事させてもらってるんですけどね、やっぱね、長い目で見てね、その時はね、休職した時はね、本当しんどくてね、僕もね、ちょっとね、もう自分いなくなった方がいいんじゃないかなっていうね、そんな考えも実は持ってたんですけども、いや、むしろね、悩んでよかったと思って、ここまでね、決に火がつくぐらいね、悩まないとね、私もね、多分ね、ここまで深くね、自分の内面って見つめてなかっただろうなと思って、あの時の体験はね、本当に今からすれば宝物ですよね。で、こうやってね、適応障害のね、専門のカウンセラーになろうかなと思ったのもね、やっぱ自分の経験を生かせるね、カウンセリングしたいなっていう思いからね、ちょっと適応障害をね、専門に扱うカウンセラーとして今、やってるんですけどね。ですからね、一見ね、不幸だなと思うことがね、その自分にとっての、なんていうんですかね、人生のターニングポイントになってたりとか、するんですよ、本当に。だからこういうのをね、カウンセリングでね、一緒にね、今悩んでらっしゃるね、方とね、お話聞いてね、その方にどんな価値観があるのか、どんなね、考え方があるのかっていうのをね、きちんとお話聞いて理解した上でね、そういう受け取り方ですよね、今ちょっとしんどいなと思う受け取り方をね、一緒に考えるんですね。こういう受け取り方どうでしょうかねっていうことで押し付けはしないですよ。二人でね、一緒に考えてね、あ、こういう考えだったらね、私でもできそうですとかね、あ、それだったら納得いきますっていうのをね、二人で考えてね、そのね、受け取り方にね、スルッとね、チェンジしてあげる。そうするだけでもね、かなりね、心がね、すっきりしていくんですよ。不思議なものでね。こういうのをね、カウンセリングの方ではやっています。今日はね、こんなお話でした。もしまたね、何か別でね、こういうこと今度教えてくださいよっていうのがあればね、また質問待ってますのでね、知りたいことがあれば、 どんどん遠慮なくお知らせください。今日は以上になります。ありがとうございました。